インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストここで噛むかってな。ザ・ベストプロレスポッドキャストソーファーです。第262試合目は、01火祭り2021始まったよのことです。いやー、心折れたわ今の髪で、ということで、あの01の火祭りですね、シングルリーグが、昨日開幕しました。01の火祭りといえば、何よりも売りなのは厚さですね。それから、インディーの、腕揃いのインディーレスラーたちが、集うリーグ戦という風になっております。個人的には G1 クライマックス、それからチャンピオンカーニバル、そして現 N1 ビクトリーですね、新日本、全日本、ノア、この3団体のシングルリーグと並び称されるべきリーグだと思ってます。火祭り、ね、4大シングルリーグと呼んでいいんじゃないでしょうか。本当ね、01はここ数年の間にも何度も団体存亡の危機にさらされ、その都度なんとか生き延びてきているわけですけれども、本当ね、ゾンビ団体なんですが、今年もあのそのゾンビっぷりをしっかり発揮しつつですね、まあ選手の大量離脱なんかもあったりしたんですけれども、なんとかですね、この火祭り開催までこぎつけてるという状況です。そしてですよ、昨日開幕した火祭り、まあまあぶっちゃけね、01の火祭りなんか毎回面白いの決まってるんですけど、そんなものを新規場で見たらね、それは楽しいに決まってるんですけれども、なんですけど、今年の火祭りはちょっと違うぞ感が、ありましたね。はい、ということで火祭りについて、まずは、ちょっと触れておきましょうかね。01の火祭りは、2リーグに分かれて、行われます。で、昨日開幕して最終が8月1日の、後楽園で、優勝決定戦が行われるという形で、そんなに長い期間はやらんのですわ。はい、で、ブロック分けです。こちらのご紹介します。まず A ブロックは大谷慎二郎、田中雅人、エンブレム揃っちゃいました、そして阿部文則、佐藤嗣孝、ハートリー・ジャクソン、稲村良樹ということで、エンブレムに加えて前年優勝者、そして、ノアからの資格、なんなら阿部ちゃん阿部ちゃん名前みたいな、はい、もう揃いも揃ったりですよ。こっちにこんな揃えていいのって思うんですけどなんなら A ブロック見とけよ、火祭りとは何ぞやっていうのがね、こう分かるみたいな感じですね。はい、そして、対する B ブロックなんですけど、 B ブロックは菅原拓也、高文、将軍岡本、クリス・バイス、入江茂弘、吉田綾人ということで、こっちは、こっちにはブードゥーマーダーズ、ヒールチームの将軍岡本とクリス・バイスを2人無理くり寄せてますね。はい、そして他団体から入江、吉田ということ、他団体というか外からですね、はい、入江フリーですね、はい、参戦という形になっております。この非常に偏ったリーグ戦をどう読むかという形になるんですけれども、7月2日新木場、7月10日千葉ですね、そして7月11日多古町、これも千葉ですね。多古町っていうとあれですね、バトラーズ思い出しますね。はい、7月17日上尾、7月21日名古屋、7月22日新潟、7月24日大阪、これが最終戦になります。これを経て8月1日優勝決定戦が行われるという形で、全12選手参加、まあ、さっき言った通り両ブロックの、最高得点者が決勝に行くと、全部シングルマッチ30分一本勝負なんですけれども、ここがね、火祭りのポイントですね。各団体のリーグ戦で勝ち負け 引き分けで、引き分けのこう種類によって得点差出たりするんですけど、なんとですよ、この火祭りに関してはフォール勝ち、ギブアップ勝ち、 KO 勝ちが5点なんですね。でリングアウト勝ち、それからレフェリーストップ勝ち、まあ TKO ですよね、これ、それから反則勝ちね、はこれ4点なんですよ。で引き分けが3点、負けが0点ということで非常にややこしくなっております。このレフェリーストップ、完全に相手をのして勝っても、まあ、もしくはもうとにかくギブ技かけられてもギブアップさえしなければ相手の点1点は奪えるっていうね、これどういうことみたいな感じなんですけども、これがね結構ね勝負のこう分かれ目になるのが01です。はい、ということで、そんな昨日はですね、新木場で行われました、大会行ってきました。まあ全部で6試合やったんですけれども、もう一応全部いきますか。クイッククイッククイック、はい、まず初っ端が、ハートリー・ジャクソンと佐藤ですね。はい、まさかのハートリーが、初戦敗退するっていうね、はい、いう感じでした。ジャクソンナンバーワン言いたかったな言いたいですね。あのもうハートリー・ジャクソンは本当応援したくなるレスラーです。いけーって頑張れっていうね、はい、でハードヒット、ゼロワンのハードヒットというか、体を張ってたプロレスを見せるっていうことも本当よーく分かってるので、相手がねちょびっとねヘボいと、もっと来いよみたいな感じになるんですよね。もっとやんないとダメだからみたいな、昨日もなってました。気持ちいいって言ってましたね、佐藤のエルボーに。はい、そんな感じでした。はい、だいぶ太ってましたね。はい、で次が、次なんだったっけな、次将軍岡本とクリス・バイスですね。いやこれはね、試合以上にちょっと喋っときたいことがある。何かっていうと、クリス・バイスの入場テーマがかつてのレザーフェイスの入場テーマだったんですね。いやーもうちょっと背筋凍りますわ。レザーフェイスの入場テーマっつったらね、思春期にあの恐れおののいて逃げ回った時にかかってた曲なんで、ね、レザーフェイスっていう怪奇派レスラーがいまして、あのまあ当然歯はついてないんですけど、チェーンソーをですね振り回しながら入場してくるわけですよ。ね、どっから来るか分かんないんです。で、後楽園もだいたい南の方から入ってくるんですけど、まあ北から入ってきたからといって油断できるわけもなく、そのまま客席になだれ込んでくるってね。で、やっべえどっかから来る、やべえやべえって言って、でやべえなんかガソリンの匂いするみたいな、軽油の匂いするみたいな感じで、ブーンブーンってあのチェーンソーね動かす起動音がしてですね、くるくるくるくるこっちだみたいな。でですね、結構な勢いで追っかけてくるんで、ガチで逃げないとマジやられるんですよあれ。でその時にかかってた入場テーマになってて、多分ねクリス・バイス1個前フレディ・クルーガーのテーマだったんですよね。同じ怪奇派なんですけど、まあフレディはそんなに客席いても怖くはなかったんですが、はい、レザーフェイスは怖かった。はい、そんなレザーフェイスの入場テーマがかかっていたということで、もうここで俺テンション爆上がりしましたね。はい、で、同門対決でどうなることやらと思ったんですけども、結構ね丁寧なレスリングをしてました。この2人の試合なので、初っ端からポッコンポッコンポッチンポッチンやり合って、なんかね 7,8 分で終わっちゃうのかなみたいな想像してたんですけど、結構がっちりね、なんかすげえ真面目に試合してたんで、ちょっと俺受けちゃいました。はい、で試合の方は、ジャクソンじゃねえや、バイス、クリス・バイスが最後はパッケージパイルドライバーで、将軍岡本をに勝ちましたという感じです。はい、で次なんだっけ、次があれか、菅原対吉田ですね。ガチャンは相変わらず油断するとすぐ太っちゃうんですね。だいぶお太りになられてましたね。はい、それから吉田綾人はあのまあなんか新日入団しないで常ダブルで頑張ってるらしいですけども、はい、まあ、特に俺から言うことはないっていう感じですね。はい、お察しです。はい、次がもうこれですわ。はい、田中正人 VS 阿部文則。ついこの前、 レビューね、上半期レビューやったばっかで、昨日一昨日グレート行って、でその続きの日にねこれ見たわけなんですけど、もう下半期のベスト決まった感すらあるんじゃないかっていうぐらい、この田中将人阿部史紀面白かったです。めちゃめちゃ面白かった、まず何よりも火祭りでどういう風に試合をしなきゃいけないか、どういう戦いを見せなきゃいけないかっていうのは当然田中将人は分かってるんですけども、阿部史紀もよく分かっている。そしてこれはノリ斎藤情報なんですけども、前回、阿部ちゃんが、田中将人と対戦した時に、後にねその喋ったらしく、その時に田中将人をいかに怒らせるかっていうことに注力しなくてはいけないということを言ってたらしくですね、その話の通り、この日は阿部史紀煽る田中将人を煽る、はい、あさっさとギア入れんかいという感じですね。もういわゆるそのレスリング展開なのに、煽る、はい、もういちいち薄せんですよおらーとかね、負けるかとか、あ痛くないんじゃとかね、で行ったとかって田中将人とか言うと、痛くしとるんじゃいみたいなこと言ったりして、ね、それでまた田中将人の顔つきが変わるみたいなねな感じでツイートもしてますんで、超ベテラン選手とね、まあ阿部ちゃんいくつか知んないですけども、はい、まだバリバリ若手のねレスラーの口喧嘩、意地の張り合いですね、同じレベルでの意地の張り合いをぜひご覧いただきたいと思います。はい、本当ねあれなんですよね。でね、なんかこう打撃戦応じるかと思いきやすかす阿部ちゃんみたいなね、はい、サッカーボールキック叩き込んでよっしゃじゃあつって言って田中将人もやろうとするんですよ。でフライングメイヤーで投げるんだけど阿部ちゃんそのまま立ち上がるみたいなやらせないみたいな、これは怒りますよ本当に素晴らしい。はい、であとはそうだな、噛みついてましたねよ二人とも、なんか関節技かけられて相手の手とか足が目の前やったらすぐ噛みついてたし、なんならねヘッドシザースの状態から田中将人に逃げられそうになって背中に噛みついたりしてましたね本当に。ただそのぐらい逃したくないし屈服させたいっていうこう気持ちの表れですね。本当素晴らしかったです。膝十字原骨でね、解くのも初めて見たし、四の字固めもかけてる方がふざけんなっつって言って解くのもなかなかレアですよね。本当素晴らしいです、面白かった。でね、阿部ちゃんがね叫んだわけですよ、俺が火祭りだって大谷信二郎が次の試合で多分言うであろうセリフをですね先に言ってしまうっていう、いやー強えな、ハートありますね、ガッツあんな本当。やっぱ動きが素晴らしいのね、阿部史紀ムーブが素晴らしいのはもう言うまでもないんですけれども、こういうとこですよね本当ね、ガッツというか気持ちが見える素晴らしいと思います。はい、でねいろいろあったんですよ、その試合のハイライト的なところもね、なんだろう、雪崩式を食らうそうになったところをイラブパンチで切り返してコーナー上でおまんじ固めしたりとか、いろいろあったんですけど、最後ですね、最後は本当すごかったです。だいぶタフマッチの様相を呈してきてスライディング D にでとどめを刺そうとするんですけど、阿部ちゃんですねまず1回目は倒れて逃れる、かからないようにね、受けないように、そして2回目は横走り抜けるときに足捕まえるっていう、はい、もう泥くせえなって感じですけど、それがいい。そしてエルボ合戦になだれ込みます。もうやめればいいのにエルボパッド外してですね、おら来いよみたいな感じになるわけです。もうあれですよ、伝説の石井智弘田中将人戦のラストですわ。そしてね、エルボでは業界随一の男にこんなの挑んではいかん、お互いのタイツを掴んだ状態でエルボ合戦をしまくり、そして負ける阿部ちゃん、 いや負けちゃうよそれはって感じだったんですけどね。それでもなんか熱かったですね。でただ負けてそこでね、へこたれる阿部文雄じゃないんですよね、頭突き、猛烈な頭突きをかましまして、田中将人の額を割ります。はい、一気に流れる鮮血、はい、で、なんですけれども、そこをですねエルボーを叩き込んで、そしてなんかもう至近距離からスライディングしないでいいみたいなねはい、ので、最後阿部ちゃんを KO してですね、この試合レフェリーストップで田中将人が勝利しました。本当に素晴らしい。打撃合戦、感情が高ぶっての打撃合戦ってやっぱあるけど、こういう素晴らしいこう打撃合戦っていうのを見せられるとね、なんでやるかっていうのも明確だしそしてなんだろうな、阿部ちゃんが田中将人のエルボー合戦に挑んだら負けちゃうの分かってるんだけど、それでも負けたくない、勝ちたいっていう気持ちがすごく見えるっていうので、本当いいなって、こういうのを見せられちゃうとやっぱりちょっと普通にエルボー合戦なんのあれもなくオラーとか言って始められちゃうと うんってなっちゃいますよね。はい、ということで2021年、ベストバウトのみに完全に入りましたわ、田中将人と阿部文雄、本当面白かったです。はい、もうあとどうでもいいぐらいですけどどうでもよくないですけどね。はい、で、セミファイナル、この試合を差し置いてセミファイナルになんと高文が登場、で対するは入江茂弘です。入江茂弘は、前試合この噛みまくってんな、この日全選手入場してきたんですけど、入場式の時から高文のことを煽りまくる、それに対して何の返しもできない高文みたいな感じ で試合でもガンガン攻め込む入江に対して本当にですねやられまくってるわけですよ高文が。でこんだけやってきてくれるんだからもっとガンガン行けばいいのに、行けないのか行かないのか何なのか分かんないんですけど、反撃がヘボいんですねこの高文。ちょっとあんだけでかいしあんだけゴリラみたいな顔してんだからもっとガッツンガッツン行けよと思うんですけど、まあ、なぜか行かないんですね。だからあんま好きじゃないんですけどはい、そんな高文に入江はなんと最後ビーストボンバーをですね、切り返されて関節技で曲げてしまいます。うん、残念って感じですね。はい、ただ入江茂弘 B ブロック、ちょっと層の浅めの B ブロックなので、俺は決勝行くと思ってるんで、はい、初戦負けた、所属選手に負けたっていうのは決して俺はブレーキじゃないと信じてますよ。はい、って感じです。そしてメインイベント、です、大谷慎二郎対稲村芳樹なんですけれども、まずこの試合ですね、稲村芳樹が、入場してきて、その時のオーラですね、メジャー感に包まれてました。はい、こういう方したら失礼になっちゃうんですけど、いや新木場いたらダメでしょっていうね、ダメっていうのはその新木場にやっぱり、例えばじゃあ棚橋が新木場にいるかっていう話で、いないっすよね、いないっすよね。岡田新木場で試合するってしないっすよね。それに近いフィーリングを稲村からも感じることができました。いちゃあかんってこんなとこ、君はもっと上のステージの人だし、なんつうのかな、上から降りてきた感はありました、正直。はい、ただ大谷慎二郎だって元新日本プロレスですし、稲村のキャリアの頃なんていうのは新日本プロレスで揉まれまくってた時期ですから、当然大谷慎二郎もそのオーラはあるんですけどね、あるんですけど、まあこの全選手の見比べた中でも稲村良樹が持ってるメジャー感っていうのは素晴らしいものがありました。当然体が大きいっていうのもありますけどね。はい、でまあそうだな、規格外のパワーを、日本人でこれだけのパワーで見せられる人ってなかなかいないので、規格外のパワーに大谷が押されるという展開で、印象的だったのは打撃戦で大谷がね意地を張って相手の打撃をこう前進しながら受けるムーブあるじゃないですか。あれ稲村のフォアアームですね、胸に腕前をぶち込むやつ、あれをやってたんですけど、稲村のフォアアーム威力が強すぎて 大谷が前に出られないっていう、前に出ようとするんだけど稲村のフォアアームでその場でバツンって止められちゃうっていうね、すげえシーンが見られました。今まであんな見たことない。であらゆる選手の打撃に前に進んで受けてたのにね、稲村のフォアアームは前に出て受けられないっていう、佐藤浩平のキックですら前に出て受けてたのに、いやーすげえな稲村って思いましたよ。はい、ほんとこれ見られただけでももうバンバンザなんですけども、もう一個すごいのがあって、なんだろうな、こうドラゴンスープレックスか、ドラゴンスープレックスで、大谷が投げようとして稲村が耐えるんですね。で耐え切ってクラッチ外してんだって大谷になるなったところに水面蹴りをするんですね。まあ、いわゆる不意打ちというか相手の隙をつく形で、足元に一気にね、あの焦点をずらすっていうことをやったんですけど、稲村が笑っちゃうんですよね。稲村が水面蹴り食らってるんですけど倒れないんですよ。これも初めて見た、マジで。今までね、あらゆる技をこう耐えるプロレスラー、耐えてね倒れないプロレスラーの姿って見てきたんですけども、バカ負けしますねこれに関しては。はい、めっちゃ笑っちゃった本当。転ばないのって。でその後の大谷の顔がめちゃめちゃ慌ててたっていうね、最高の顔してました本当、素晴らしい。はい、この技の受けでバカ負けしたのは去年のベストオブザスーパージュニアのショーですね。はい、あーロープに走ってきてカウンターでロビーイーグルスでやった時にカウンターでミドルキック叩き込まれたんですけど、そのままですね、駆け抜けていってラリアットを食らわすっていうシーンがあったんです。それもね爆笑したんですけど、アホすぎてちょっと面白いんですよね、はい、スーパーアーマー極めると、そんな素晴らしいシーンがありまして、稲村はこの水面蹴りを一発は耐えるんですけれども、なんとですね終盤、稲村のですね激突とかをなんとかしのいだ、大谷が、けさ切りで、ね、手が縦パー、縦のパーの状態になってるラリアットと評判のですね渾身のけさ切りチョップがですね稲村にも叩き込まれたわけなんですけれども、これの立ち上がり際ですね、手ついてるところでその手に水面蹴りをしまして、ここなら効くべっつって言ってバツンってやって、そのまま、コブラクラッチ、コブラホールですね、コブラクラッチホールド、同時目コブラホールドで、捕獲して、タップを奪いました。はい、いやー負けちゃいましたね。ちょっと勝つかなと思ってたんですけれども、やっぱ大谷信じるお声はなかなかまだまだだよってことなんでしょうか。いやでも稲村負けちゃいましたけど本当素晴らしかったです。そしてゼロワン見に行って、つか火祭り見に行って、そもそもエンブレム2人揃い踏みも大概久しぶりなんですけども、2人がね2人とも勝ったっていうのは本当に久しぶりすぎてですね、大谷も田中将人も勝ったゼロワンの工業なんかはいつ以来だろうって感じですね。いや本当嬉しい限りです。プロレスドラフトやったらみたいな話この前したんですけど、俺プロレスドラフトやったら1位指名エンブレムなんで、はい、申し訳ないですけど俺1位指名2人です取らせてもらうんで、はい、そのぐらい大好きですエンブレム、はい、ということでそんなエンブレムの田中将人、大谷慎次郎、この2人が、めでたく勝利で揃い踏みしましてですね、しかも超2人とも超いい試合だったということにで、もう大満足でした、はい、申し訳ないですけどグレートがあっさり書き消された上書きされてしまいました。はい、やっぱゼロワン素晴らしいですね。して、なんといってもですね、この、面白かった田中将人、阿部文則と大谷慎次郎、稲村芳樹の組み合わせが、真逆になるのが 7.24 の大阪なんですね。いやこれは注目ですよ。間違いなくこの中から、決勝戦行く人出るんじゃないですかねと思います、個人的には大谷慎次郎と入江茂弘の 優勝決定戦が見たいなというふうに思ってます。いつだっけな、2013年かなの、ちょっと今調べますね。2013年の DDT の両国大会行った時ですねに、原島と入江だったかなが KOD 無差別やったんですね。でその時の煽り V で入江がこうプロレスラーになるになる上で、非常に大谷慎二郎が重要な存在だったという煽り V がありまして、もう内容もあんましっかり覚えてないんですけど、はい、この大谷と、入江茂弘っていうのはそういう結びつきがある2人なので、この2人が01のリングで、相まみえることになったら、それはまたドリームズカムトゥルーというか、素晴らしいことなんじゃないでしょうか。ちょっとこれは俺は楽しみにしてます、このマッチアップをね。いろいろ本当ね、いやそれ阿部ちゃんに優勝決定戦行ってほしいし、田中将人にも行ってほしいし、みんなに行ってほしいんですけど行ってほしいんですけど、今年のマッチアップで言うならば、やっぱりここが一つポイントになってくるのかなっていう感じですね。入江はなんか阿部ちゃんと決勝で ふざけ倒すみたいなこと言ってますけど、あれ大谷との件はなかったことになってるのかなってちょっと心配になったり、はい、ということで国斎藤的、注目試合は大谷、注目のファイナルカードは大谷慎二郎入江茂弘です。はい、いやーてな感じでですね、火祭りめちゃめちゃ面白いです。行くチャンスがあったらぜひ足を運んでみてください。ちょっと今本当にね、なんとかしていけないかなと思ってるのが 7.17 の上尾なんですね。この上尾、大谷慎二郎と田中将とかやるんですよ。ほんと久しぶり、本当に何年か前に俺の誕生日にこの2人が、同じ火祭りで公式戦をやりまして、いやめちゃめちゃその時ね感動というかね、本当いわゆる普通の試合だったんですけど、普通の試合ってあれなんですけど、なんかね一人で勝手に誕生日プレゼントだと思って、はい、一人でなんかしみじみしてましたねそんなこともあったりしたので、はい、まあそれは抜きにしてもエンブレムの2人の対決っていうのはいつでも注目なので、うん、首都圏でやってるんだったら行かなきゃダメかなって思ったりしてます。はい、てな感じで火祭り本当に目が離せません。面白いので、ぜひ行ってください、見てください。いろんなところで見るチャンスね、サブスクがあるわけじゃないんであれなんですけども、ニコプロとか YouTube でも見れるのかな、 YouTube ライブでやったりするみたいなんで、ぜひぜひ機会があったら見てくださいよ。はい、ということで火祭り熱いぜてな感じで今日はおしまいしたいと思います。国斎藤の、プロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンです。意見感想要望質問などありましたら、質問箱もしくはハッシュタグプゴトで、ツイートしてください。それから、特納プゴト、スタンド FM の方でサブスク始めました。月月額課金300円でやっておりますので、より突っ込んだお話聞きたい方は、それからスピードのあるね感想の共有をしたい方、プレビューなんかをしたい方は、国斎藤としたい方はぜひ月額課金してみてください。ということで今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。